I can get on.
みなさん、こんばんは。 RJ コアです。 RGO 日本語放送 Rising Japan の時間になりました。みなさん、今日も一日本当にお疲れ様でした。今夜も Rising Japan から日本中のリスナーの皆さんに愛と癒しと元気をお届けします。最後までお付き合いくださいね。
個人勝利で個人を気に、まあ、瞬間条件立てて抜け出す、カナンの地を目指す、得るべき時に得られるように、目的メーカーともないがか、霊魂肉ともに磨く、今日はもういらない、未練も後悔もない、サタンの追いつけないところへ、先生の正義基準を最善尽くして完全、神の願い次元に到達した時、この地上で享受する愛想像以上で、その方の条件の次第の恩恵あるから、頂上諦めはしない、
改めましてこんばんは、 RJ コアです。 RGO 日本語放送 Rising Japan、 今夜も18時からお送りしております。6月になりましたね。2015年も気がついたらあと半分です。気温もね、いつの間にか真夏のような暑さになってきまして、今年の夏は本当に暑くなりそうですね。私は早くも半袖サングラスを着用して毎日汗を垂らしながら出勤しております。 Rising Japan、 この番組も2015年今年の1月からスタートしまして、今回でなんと記念すべき20回目の放送になりました。ヒュー、いや、足りないところがね、たくさんありましたが、 RJ3 人で助け合いながらお送りしてまいりました。収録ができないかも、編集が間に合わないかも、なんてハプニングも多々ありましたが、リスナーの皆さんの温かい応援のおかげでここまで続けてこられました。本当にありがとうございます。この半年間、毎月新しく様々コーナーも始まりまして、インタビューに出ていただいたゲストの皆さん、またたくさんのお便りや応援メッセージをくださった皆さん、そしていつも聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございました。6月、1年の半分が過ぎようとしていますが、 Rising Japan もここからさらにレベルアップして、続けて日本をもっとライジングできる番組にしていきたいと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いします。ということで、6月、今月はターニングポイントというテーマでお送りしてまいります。1年の半分、下半期に向けてターニングポイントとなるこの6月、皆さんはどのような月にしたいですか？また皆さんの人生のターニングポイントとなった出来事や言葉などなどご紹介していきたいと思っておりますので、ぜひメッセージお待ちしております。今日はですね、久しぶりのちょっと待ったのコーナー、大好評、涙涙のありがトーク、そして神様からもらったラブレターのコーナー、さらに本日初オンエアのオリジナルソングもあります。1時間盛りだくさんでお送りしますので、皆さんお楽しみに。
からは RJ Do がお届けするちょっと待ったのコーナーです。2015年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉がちょっと待ったということで、このコーナーが始まりました。このコーナーでは皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。それでは早速、東京都社会人さくらさんのちょっと待った。毎週韓国語の勉強をしています。毎週宿題があるのですが、する時間がないので、今週の宿題は諦めようと思った時、ちょっと待ったと思い返して集中してやったら、たった30分で終わりました。諦めずにやってよかったといただきました。集中は人生の成功の秘訣だと言ったりもしますけれども、どれだけまたどのように集中するのかによって、同じ人生100年の中であったとしても、その濃さが変わってきますよね。またできないことをできるようになったりもしますよね。ぜひ私たちも必要なところに集中できるようにですね、普段から分別しながら集中すべきところに集中していきましょう。続きまして、九州社会人羊雲さんからいただいたちょっと待った。職場の駐車場で段ボール箱が一つ転がっていました。明らかに駐車するには邪魔な場所に置いてあるので、脇に避けようと箱に近づいたら、ちょっと待った取らないでと子供の声がしました。隣に停車している車内からでした。ツバメが寝てるよとの声。伏せられた箱を覗くと、寝ているというよりは怪我をして飛べずに横たわっているツバメでした。車に踏まれないように箱をかぶせて開けたそうです。その子に許可を得て、箱の中にツバメを入れて別の場所に移しました。生き物を大切に守る天使の声だなぁと感動しましたといただきました。このちょっと待ったっていう、その神様からのメッセージは、このエピソードのようにより自分たちを生かすというか、価値が発揮できるように、また輝くことができるように、いい道を選択するために与えてくださる言葉ですよね。本当に私たちがこのメッセージの重要性を分かって受け取って生活することが大切だと思います。続きまして、大阪市大阪の歴史人さんからいただきました。コンビニで甘いものを買おうとした時、ちょっと待ったと思うことが多くなったといただきました。30代の方なんですけど、完全に年齢的な問題でしょうね失礼ですよ本当に、まったくね。時は恐ろしいんだとこうおっしゃるけれども、そこにはどうしても逆らえないところですから、その中でうまく調整をしながら管理をしていくことが大切ですよね。そんなことに負けない。続きまして、社会人20代ララさんからのちょっと待った。体調が悪かったけれども、神様のためにもっと投資したいと思い、半ば無視して出かけた時、ちょっと待った私の体が具合悪くて倒れました。それでも頑張りたくて意地を張っていたら、ちょっと待った教会のお姉さんに見つかって叱られました。自分の体の貴重さを忘れたら死ぬ、大切にしなくちゃと言われ、大いに反省しました。 RJ の皆さんもお体大事になさってくださいねといただきました。ありがとうございます。僕らは肉体を持って生きているし、生活をしているから、本当にその肉体の健康って大事ですよね。故に自分の体が健康じゃないと生活に支障が出てきますよね。自分の目の前にもう二度と来ない最高の機会があったとしても、その時に自分の健康を害していて、ちゃんとその機会を迎えることができなかったら、どれだけ後悔しますか。そういうことがないように、私たち日々健康管理大事にして、健康な体で生きていけるように努力していきましょう。続きまして、最後ですね、広島県の 歴史の農業人さんからのちょっと待った。ちょっと待ったのみ言葉を聞いた週に事故に遭いました。自分の責任でなくても事故に遭うことがあるという御言葉を痛感しました。二度と忘れられない事故です。その日は私の誕生日でした。といただきました。衝撃的な誕生日ですね。自分がちゃんとやっていても周りが間違って事故が起こり得るということを忘れないで自ら気をつけなければいけませんよね。でも本当に命が助かってよかったと思います。神様からのメッセージを軽んじてはいけないんだということをよく言いますけれども、よく神様を誤解する人たちがいるんですよね。なぜ神様が共にしているのに事故にあったり悪い方向に進んだり命を落としてしまう人がいるのかっていう人がいるんですよね。でもそうじゃなくて、それは誤解なんですよね。神様は助けていないわけでもないですし、神様はいつもメッセージをくださって働きかけてくださって助けてくださってるんですよ。しかし自分が気づかなかったり、そのメッセージに神経を使わないから自分が無視をして害に遭うんだと教えます。例えば誰かが美味しい料理を作ってくれて、こう前に出してくれたとしても、食べるのは自分じゃないですか。でその人に代わりになって食べてあげることができないように、いつも神様側の責任っていうのは全て果たしてくださってるんですけれども、自分たちがうまく行えなくて、責任が果たせなくて、そういうことが起こってるんですよね。神様は私たちを愛しているから、いつも共にして働きかけてくださっています。いつもちょっと待ったと止めてくださったり、また人を通して万物を通して思い浮かぶようにしてくださって助けてくださっていますので、必ず神様からのメッセージをいつも感じ取って後悔のない選択判断ができるようにしていきましょう。このようにライジングジャパンでは引き続き皆さんからのちょっと待ったエピソードもお待ちしております。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO ホームページ、番組掲示板、メッセージフォーム、公式 LINE までお待ちしております。以上、RJ ドゥがお届けしたちょっと待ったのコーナーでした。
誰もが眩しすぎて、頑張りたいだけど何を頑張ればいいのかわからないまま、ぼんやりと空を見上げてた。
このままじゃいけないってことは僕にだって気づいていたんだ。
焼けた夢を笑わずに最後まで聞いてくれ。 れた。忘れはしない、初めてあの日、僕の心に小さいけれど確かな光が、そう生まれたんだ。
ありがとうって言った君の笑顔が、この僕の背中、いつまでも支えてくれる、大丈夫だよって聞こえてる。遠く遠く歩んだ日々を振り返る、輝けるその時を信じて、遠回りしてくじけそうになって、それでもここまで来たんだよ。悔しい涙を希望に変えて、そっと見えてきた明日へ。
ありがとう。
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 ここからはありがトークのコーナーです。このコーナーでは全国の皆さんからいただいた真実なありがとうと真心の感謝のメッセージをお届けします。直接面と向かって伝えるのは恥ずかしいけれど、ラジオを通して感謝を伝えたい。また遠く離れているあの人に一言ありがとうと伝えたいなど、皆さんからのさまざまなありがとうと感謝のメッセージをお届けします。ありがトークのコーナーについてお便りをいただいてますのでご紹介します。ラジオネーム羊雲さん、九州社会人の方からです。ありがトークいいですね。時事ニュースは本当に暗いものが多くてため息が出そうですが、このように些細なありがとうでも聞かせてもらうと心が満たされます。いろんな人同士が生活をし仕事をする場にこそありがトークを流して、お互いを尊重し合い助け合い、神様の働きかけを感じ合う情報提供で平和な心や環境が生まれるのだなぁと恵み深く聞かせていただきました。ありがとうございます。続いてラジオネームラボさん、東京都社会人20代の方からです。ありがトークを聞いて涙が止まりませんでした。皆さんの真実なありがとうの思いが胸に響いてジーンとしました。感謝をすることの大切さを改めて気づかされたので、私もたくさん感謝を表現したいですといただきました。ラボさんありがとうございます。今日のありがトークは8人の方からのありがとうをお届けします。みんなのありがとう、あの人まで届け。
父さん、お母さん、いつも変わらない愛で
僕を育ててくれて本当にありがとう。昨日も地震があったけど、その直後に僕の安否を気遣うメールを送ってくれて本当にありがとう。そんな風にいつも僕を気にかけてくれていること、すごく嬉しかったです。だからそんなお父さんとお母さんみたいな愛を与えられる、そんな人になりたいと思います。体に気をつけて頑張ってね。いつも本当にありがとう。
私の命の恩人である先生、私に生きる目的と私の価値を教えてくださったことに心から感謝します。この感謝を忘れずに生きていきます。
大学の先輩の達也さんとヒロさんへ、普段あまり言いにくいのでこの場を借りて感謝をお伝えしたいと思います。僕は1年生の時から2人にお世話になっていたんですけれども、最初はすごくよくしていただいてとっても感謝しながら生活をしていたんですけれども、途中から僕は傲慢になってしまい、生活の中で本当に細かく指導していただいたことにも、すごくなんでそんなこと注意するんだよとかうるさいなとか思ったりしていたことが本当に多くて、露骨に嫌な顔をしたり、また軽んじたり、心の中で正直してしまっていました。本当にそんな僕のことを、何も言わずに、我慢しながら、よくしてもらって、結局そんなことも咎めることなく本当に、笑顔で僕のことをずっと指導し続けてくださって本当にありがとうございました。自分はその時は本当に分からなかったですけど、あ、これが本当に人を育てる時に大事な心なんだということを知ることができました。自分もそのように後輩たちに対してまだまだもっともっと磨くべきなんですけれども、そのように自分も後輩に対して親のような心で大事に接していきたいなと思います。本当にありがとうございました。
先生ありがとう。これからも頑張ってね。
おばあちゃん、5人兄弟みんなを小さい頃から面倒見てくれて育ててくれてありがとう。ひとえまぶたで色黒だった赤ちゃんだったけど、寝ている時おばあちゃんが爪楊枝でつついて二重にしてくれて、おかげでくっきり二重になれたよ。本当にありがとう。いつも一緒に散歩してくれてありがとう。おばあちゃんとの散歩の時間が本当に幸せだよ。私がやろうとしていることをいつも応援してくれて、小さいことでも相談に乗ってくれてありがとう。おばあちゃんに相談するといつも心が幸せになるよ。おばあちゃんの背中を赤こすりできたときは本当に嬉しかったよ。おばあちゃんの背中とても頼もしかった。おばあちゃんのことをマッサージするとおばあちゃんは気持ちよくなるといつもゲップをして、気づいたら寝ている、そんなおばあちゃんが本当に大好きです。そしてお母さんを産んでくれてありがとう。私はおばあちゃんのそのくしゃくしゃな笑顔が大好きです。おばあちゃんがいたから今の私がいます。これからもっともっと成長して必ず兄弟みんなでおばあちゃん孝行するから絶対に長生きしてね。おばあちゃん大好きです。本当にありがとう。
私に人生を生きる道を教えてくださった先生、私の本当の恩師に出会えたことに心から感謝します。これからも先生のことを思いながら、一人でも多くの人に先生に教えていただいたことを伝えていきます。先生本当に感謝します。
私が19年生きてきた中で本当に多くの人に感謝しています。その中でもケントさんにありがとうを伝えたいです。ケントさんは自分がどんなに辛い時でも僕のことを本当の兄のように面倒を見てくれました。しかし事情があって今は直接会えなくなってしまいました。今でもケントさんは僕のことを考えてくれていると思います。ケントさんを通して本当に神様の大きな愛を感じたから、次は僕がケントさんがしてくれたように 僕の大切な人たちにもその愛を実践したいです。感謝の気持ちを忘れず、どんなことがあっても頑張っていきたいです。ケントさん、今は直接会えないけど、また会える日を楽しみにしています。本当にありがとうございます。元気でいてください。
愛するお母さん、いつもありがとう。私が生まれた時から24年、どんな時でも無条件の愛で私を愛してくれて本当にありがとう。高校生の時、私がサッカーが下手くそでチームメイトに仲間外れにされた時に、お母さんはいつも味方だから一緒に頑張ろうと言ってくれた言葉に本当に救われました。そこから二人三脚で毎日朝練のために朝早くからお弁当を作ってくれて、すべての試合に応援に来てくれて、どんな時も全力で応援してくれた姿を通して、私は自然と愛に豊かな子に育ちました。そしてお母さん、私は高校生の時に人生の師匠に出会いました。師匠の名言は、人の価値は精神で決まるです。お母さんの名言は、人は優しい人になるために勉強するんだよ、ととっても似ていて、お母さんとも本当に気が合う師匠だと思います。いつか必ず紹介します。待っていてね。私はお母さんの子供に生まれてこれて本当に幸せです。お母さん、ありがとう。
以上、皆さんからのありがとうく聞いていただきました。いかがでしたか？皆さんのありがとうが必ず大切なその人の心に届いたと思います。このコーナーでは引き続き皆さんからのありがとうメッセージを募集しております。またありがとうを受け取った方からもお返しのありがとうくお待ちしております。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO のホームページ、掲示板、そして番組公式 LINE までお寄せください。みんな、本当にありがとう！
昔福音伝えて、奥の人我が道塞いだ。ついに我が肉の体、十字架の道歩んだ。ついてきたもの胸張り裂け、聖霊で我が心情叫んだ。身胸のため命捧げ、最後まで叫び伝えた。いつに
こんにちは。ラブレター、今週は RJ ソルトがお届けいたします。このコーナーでは皆さんが生活の中で万物を通して神様から受け取ったラブレターをご紹介していきます。たくさんいただいてますので、早速ですねご紹介していきたいと思います。岩手県にお住まいの20代社会人リュウさん。賛美をしながら自転車を漕いでいた私、ふと見上げた空にはハートの雲がありました。私の賛美を聞いてくださっているのかと神様と心が通じた感じで、なんとも幸せな気分でした。ありがとうございます。ねえ、リュウさん、素敵なハートの雲を見つけたんですね。もともとですねこのラブレターのコーナー、実は RJ ドゥさんが企画したんですよね。僕ねよくハートをよく見るんですよなんていう話からですね、いやいやハートそんなにないからと思ってたらですね、私もその週にですね、地面に桜の花びらだったんですけどハートを見つけまして、いや本当にすごいなと、こう自分が体験するとですね、改めて本当に神様からのメッセージというのを感じますけれども、はい、次々ご紹介していきたいと思います。東京都にお住まい30代社会人無敵と書いてさん。教会の兄弟姉妹と天に栄光を期する行事をしていました。その中で一瞬虹が見えました。ハレルヤ。また東京都30代社会人林さん、神様からメッセージで横一直線に虹、ハレルヤ、ね、お便りいただいてます。お二人とも虹を見たということですね。そういえば最近ですね、太陽の周りに、虹がかかっているというですね、まあ、傘になって見えるというものが、まあ、ニュースになっていますよね。で私も見たんですけど、その見た時にですね、空を見上げていた時にある方からですね、なんだあれ地震の前兆なんだろうなんて言われたんですよね。あ、そうなんだと思ってですね、まあ、地震の前兆かはわからないんですが、まあ、同じものを見てもですね受け取るメッセージがこうも違うんだなとですね、まあ、我ながら感じた次第でした。はい、続けてまいります。岐阜県にお住まい30代社会人サランさん。月を見ていると超かっこいい男性が見えます。何人とは言い難い、王子様のようなシュッとした、まあ、とにかく超かっこいい男性、現実でも絵や写真でも見たことないくらい、ドキドキするくらいなんです。神様ね、 サランさん、今度写真送ってくださいね。あの月もね、あのちっちゃい頃はウサギがなんかついてたりとかいろいろなことを聞いたこともありますけどね、こう感性というかやっぱり神様から受けるメッセージっていうといろんなものを通して、神様を感じられるということですよね。はい、そして、新宿区にお住まい40代グロリアさん、はい、ありがとうございます。数年前子連れで訪れた韓国、生活の中で疲れ果て、韓国に行っても肉はもどかしいことばかりで心が晴れませんでした。一人山道を降りながらそれでも感謝だと思い涙しながら賛美を捧げました。私のすべてを見前に捧げます。ふと見上げた青空にくっきりと浮かぶ J の形の雲、すべて分かって受け取ってくださっている主の愛を感じて涙がさらに溢れました。後ろを歩いている人に雲の存在を知らせようとしましたが、もう一度見上げるとすでに雲は消えていました。まさに広い空を使って私だけに書いてくださったメッセージでした。素敵ですね。ね、こう心が疲れて本当にやるせない気持ちだったんですよね。そこで神様が本当にグロリアさんの背中を押してくださったんじゃないでしょうかね。まあ、儚い雲を使ってでも消えない人の思い出、胸に刻まれたんですね。さて、続いて、旅行に行きました。遠くに富士山が見える地域に行きましたが、当日は曇りで富士山が見えない。しかし、みんなで神様に感謝のエコーを期したところ、突然風が強く吹いてきました。その後しばらくして富士山がくっきり見えているのを発見。みんなですごいと大興奮でした。ね、こちらも雲ですね。雲を通して神様の働きを感じました。万物を通してのラブレター、ね、しっかり受け取っていらっしゃいますね。そして最後は、東京都にお住まい20代社会人、キイチゴさん。いつもありがとうございます。私は自然や様々なものを通して神様のメッセージを受けるのが本当に好きです。うん。何を通して神様を語ってくださるのか、いつもワクワクしながら周りを見ています。それで私は車のナンバーもよく見てしまいます。仕事に行くとき、3554、これは巫女の腰のナンバーを見て、社会で仕事をする私たちは巫女にとって腰のように大切な存在だ。と悟って力を受けたり、とても疲れた仕事の帰り道3515、これは巫女15だそうですね。ナンバーを見つけて神様が私の名前を呼んでくださっていると元気をもらったり、キイチゴさんですからね。それから先日、旅行に行った時のことです。綺麗な自然の中でたくさん賛美もして神様に感謝を捧げていた時でした。ふと通りかかった駐車場に3935、これは三九巫女のナンバーの車が止まっていました。神様が私たちの感謝を受け取ってくださったと感激していました。車のナンバーとても些細なものですが、それを通しても神様が私たちに何かを伝えようとしてくださる愛の熱心さに本当に感謝します、ね、いただきました。キイチゴさん、メッセージありがとうございます。いやー、このメッセージ読んでですね、ちょっと私にやりと笑ってしまいましたよ。あのキイチゴさん20代の方でいらっしゃるんで多分ご存知ないと思うんですけど、この番組を聞いてらっしゃる45歳以上ですかね、の方々はポケベルって覚えてらっしゃいますかね。ちなみに私は使ったことはありません。はい、あの使ったことないんですけど、私がですね中学校あの電車で通っていたんですけど、公衆電話の前にですね、女子高生の、まあ、お姉さん方がですね、まあ、たくさん並んでるんですよ。で、緑色の公衆電話に並んでたんですけど、その数字をですね、もう、ダダダダダダってものすごい勢いで連打してる光景を毎朝見ました。で、それはなぜそれをやってるかというと、そのポケベルなんですけどね、それは、今まさに皆さんが当たり前のようにこうスマホであったり、携帯電話、お使いだと思うんですけれども、当時はそういうこう音声通話をですね、持ってやってるってことはなくて、数字で、まあ、まさにこの数字の配列を駆使してですね、気持ちを伝えるっていうことをやってたんですよね。これ 20年前いやそのぐらいですかね。はい。でどんな、まあ、内容だったかというとですね、まあ、ちょっと簡単にお伝えすると、例えば0840、これはおはようですね。それから8181、これ何だと思いますか。これはバイバイですね。で、9が3つで、サンキューなんですね、これ。はい。で、まあ、当然その今もそうですけど、こう愛のメッセージをですね、皆さん交わしたりする方が多かったと思うんですよね。で、まあ、ちょっと私これ調べてみたんですけど、当時面白いいろんなケースがあったんですが、他にもですね、例えば、0833。これ何だと思いますか？夜ですね、送るんですね、これ。0833。おやすみだそうですね。そして、09106。この数字がメッセージとして来るわけですよ。09106。これどういうふうに解釈しますか、皆さん。起きてるだそうですね。さあ、そして、最も笑ってしまったというか、ものすごいメッセージがですね、114106。114106。はい。当時ですね、よくこのカップル間でですね、交わされたメッセージであるんだそうですけども、これは、愛してる、だそうです。はい。もはや暗号でございますが、ね、当時の日本人といいますか、本当にこう、愛し合う中ではですね、数字も言葉に見えてしまう、こう、そろばんの玉のようにですね、数字に見えてしまうんでしょうね。そろばんが数字に見えるように、数字が今度は言葉に見えてしまうという状況が、まあ当時も起こっていましたし、今もですね、神様を愛する人にとっては、もう全てが神様からの愛の表現ということで、お便りよろしいようで。はい。このコーナーでは皆様からのお便りお待ちしております。万物を通して神様から受け取ったラブレター、ぜひぜひお待ちしています。
していられなくて Rising Japan。
さあ、6月になりました。4月から大学に入学された学生の皆さんはキャンパスライフいかがお過ごしでしょうか。5月病なんて言葉もありますが、もう6月なので大丈夫ですよね。大学生は勉強もバイトもサークルも部活も留学も様々なことに挑戦できる時ですが、やりたいことが多くてどこに時間を投資するべきか悩んでいる学生の方も多いと思います。この貴重な若い青春の時をつかんで、本当に投資すべきところに時間を投資し、自分自身をかっこよく磨いて作っていく大事な時にしてほしいですね。今日はそんなキャンパスにいる大学生の皆さんにお届けしたいオリジナルソングをご紹介します。牧師先生が教えてくれた、生活の中で個人の英雄になりなさいというかっこいい言葉があります。英雄、ヒーローですよね。自分の人生を救ってくれるヒーローを待っているだけではなく、皆さんが、あなたが個人の英雄になりなさいということですよね。聖書に出てくる歴史的な人物たちを見ても、ヨシュア、ダビデ、ヨセフ、ギデオンなどなど、みんな若い10代20代の時から神様と共に生きて、自分を作って歴史に名を残す英雄になりました。若い時に行うべきことを行い、作るべきものを作り、切るべきことを切って、個人の英雄になりなさいということです。人々は見えるところではよくできるが、生活の中ではそれを維持することがなかなかできないから、何かイベントや行事、学校にいる時だけではなく、普段の生活の中で変化して本当の英雄になろう。あなたの一言の言葉、行動一つ一つを直して、自分を統率し主観して個人の英雄になりなさいということを教えてくださいました。大学生の皆さん、この歌を聴いて生活の中から変化し、本当にかっこよく自分を作り、個人の英雄になってください。オリジナルソング、愛の英雄キャンパス、お送りします。
私は
信じない、あなた一人でやらせはしない、いつも共にすることを願う、生活の中週を迎え、審議で堅固に武装しよう、たたんと散らし言葉実践、愛を完成させよう、最後まで行こう、心と精神と考えを修行とし受けること、立ち上がれキャンパスよ、燃え上がれキャンパスよ、あなたがやれば爆発的な歴史起こる、期待の新世紀をキャンパス、立ち上がれキャンパスよ、燃え上がれ広がり、世界戦況の火種になろう、
ワン・ツー・スリー・フォー、個人がよくできてこそ選手、個人がよくできてこそキング、個人がよくできてこそスター、個人がよくできてこそ英雄、個人がよくできてこそ選手、個人がよくできてこそキング、個人がよくできてこそスター、
愛してる、愛たかった、尊敬にさらんでよ、尊敬に主共にすれば何でもできる、歴史誇る無敵の神父、英雄キャンパス、神様聖霊様、御子主の夢を成します、落胆せずに諦めず最後まで愛し、黄金の城へ光を当てよ、足台となれよ、愛の英雄だ、愛の英雄だ、
いやー、こう体中にですね、MC が満ち溢れるような、そんな曲でしたよね。立ち上がれ、燃え上がれ、無敵の英雄たち、生活の中で個人の英雄になりなさい。素敵です。痺れます。思わずね、キャンパスじゃありませんけど、立ち上がっちゃいました。あ、いいですか、皆さん。この歌が、本当にキャンパスの方だけに向けた歌ならですね、わざわざライジングジャパンで皆さんにお届けすることはないんですよ。そう思いますよね。不覚にも最後まで座って聴いちゃったあなた、このソングは他でもないあなたのための応援ソング for you、 ぜひ力を受けてください。立ち上がってください、無敵の英雄たち。大人の皆さん大丈夫です。最近はね、社会人入学される方も多いです。大事なのは年齢じゃありません、考えです。考え、考えの方を掴んで Let's try it、 いきますよ。さあ、この番組では引き続き皆様からのメッセージをお待ちしています。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、 Twitter、RGO のホームページ、そして掲示板、番組公式 LINE までお寄せください。たくさんありますけどね、メールで構いませんので、ぜひお待ちしております。オリジナルソング、ちょっと待ったエピソード、神様からもらったラブレターなどなど、皆様からのメッセージを本当に心からお待ちしています。それでは、お楽しみいただきましたライジングジャパン、20回目の放送をお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひ来週、皆さん、個人の英雄に生まれ変わって会いましょう。 See you next week。
がよくできてこそ英雄、自分を英雄。